はい、おはようございます。先週はイザヤ書の26章からお話をしました。26章を含む24章から27章は一連の諸国に対する3回目の宣告となります。で、1回目と2回目は特定の国々や民族に向けての宣告だったのに対して、24章から27章は世界全体に向けてのメッセージと言えます。それは歴史を支配される神様が諸国への裁きと回復の恵みを語られるということです。24章には真の神様を恐れないこの世の人々が建てた都の様子が描かれています。この世の都は一時的には繁栄しても、神様が御手を伸ばされるとその都は荒れ果て、その都にはただ荒廃だけが残り、城門は打ち砕かれて荒れ果てると書いてある通りです。それに対して26章は神様によって打ち立てられた強い町、強い都が登場します。で、この都に入るために求められていることは、神様に対して忠誠を尽くす、つまり信頼し続けるということ、志の堅固なものであるということです。その人は神様に全く信頼を置き続けます。神様を信頼する人はこの強い都の住民となり、神様はそのような人々に完全な平和を約束される、そのような様子が描かれていました。13章から始まった諸国への宣告は、27章のイスラエルの民の回復のメッセージで締めくくられています。その最後の部分だけお読みしたいと思いますけれども、その日大きな角笛が鳴り渡り、アッシリアの地にいる失われていた者やエジプトの地に追いやられていた者たちが来て、エルサレムの聖なる山で主を礼拝する。ここに描き出されている様子はいつの日のことなのか、はっきりしないと言えます。バビロンに滅ぼされたイスラエルの民が70年後に再びエルサレムへ戻ってきた時のことなのか、そのようにも読めますが、さらにその先、神様のご計画が完成する時のことを指し示しているようにも読めます。繁栄と滅亡を繰り返すこの世の国々と支配者に対して、イザヤ書はすでに真の王メシアがおられる、そしてその方が来られるということを伝えています。それぞれの預言の言葉がですね、いつの日のことを指しているのかははっきりとわからないとしても、それは預言の内容が不明確だから、不明瞭だからということではなく、神様のご計画が私たちの思いをはるかに超えたものだからです。神様のご計画と目的は変わることがありません。イスラエルの民の裁きと回復の延長線上に神の御子イエス・キリストがおられます。神の御子イエス・キリストがこの世に来られる。神のご計画の中心にはいつもイエス様がおられるということを私たちはすでに知らされているわけです。少し前にお話ししたエペソ人へ手紙にも書かれていました。主イエス様の救いの御業によって私たちは異邦人もそしてユダヤ人の違いもなく、一つの新しい人に作り変えられる、その時を指し示しています。その意味でも数々のメシア予言とともにイザヤ書が伝える大切なメッセージ、それはイエス・キリストによって完成する救いのご計画であるということは、そのことだけは確かということができます。続く28章から35章は再びイスラエルとユダを中心に周辺の国々に起こること、それが6つの宣告として語られています。で、この6つの宣告は最初にですね、災いだ、あるいはああという嘆きの言葉で始まります。28章の1節、29章の1節、29章の15節、30章の1節、31章の1節、 33章の一節にそういった言葉があります。この部分では北の方からイスラエルを侵略するために手を伸ばしているアッシリアのことが語られていきます。次々と国を滅ぼして多くの民族を捕虜にしてきたアッシリアですけれども、彼らもまた歴史を支配される主の道具に過ぎないということも明らかにされています。そしてもう一つの大きな国であるエジプトも神様の御手の中にあって、エジプトに頼ることがいかに愚かであるかということが警告されています。今朝まずですね、28章を簡単に見たいと思います。この6つの宣告の第1は28章の一節ですが、災いだ、エフライムの酔いどれが誇りとする冠。エフライムというのは北イスラエルを代表する民族のことですから、部族のことですから、北イスラエル王国を指して言っています。そしてその北イスラエルの中心の首都がサマリアという町です。どうしてもですね、聖書の歴史、旧約聖書に書かれていることの中心は、南のユダ、つまりダビデの、家が中心に書かれていますので、意外に思われるかもしれませんが、北イスラエルと南のユダを比べると、人口の面で経済的な力、そして農業に適した土地の広さなどを言えば、北イスラエルはユダよりもずっと豊かな国だったということができます。しかしだからこそ北から敵が侵入してくる、異邦の民の影響を受けやすい地域だったとも言えます。北イスラエルの王たちは積極的に偶像礼拝を行い、イスラエルの神主への信仰から大きく外れていました。それでも神様はご自分の民を憐れんでおられたので、北イスラエルを直ちに滅ぼすことをせず、ずっと見守っておられたわけです。しかしついに大国アッシリアによる脅威が迫っていました。今読んだ28章の一節ですが、災いだエフライムの酔いどれが誇りとする冠、その麗しい飾りのしぼんでゆく花、これは酔いつぶれた者たちの肥えた谷の頂にある。これは高慢で神様を恐れないエフライム、イスラエルの誇りとするサマリアの町が滅ぼされるということを宣言しているわけです。北イスラエルが衰退して滅亡する兆しはすでにありました。しかし、ひどく先に寄った人のようにですね、イスラエルの指導者たちはそれに気づかないで自己満足に陥っていたわけです。結局は南のユダがバビロンによって滅ぼされるよりも140年も前にサマリアはアッシリアによって占領され、北イスラエルは滅亡することになるわけです。イザヤ書の9章では、ゼブルンの地とナフタリの地、異邦の民のガリラヤと呼ばれる場所が出てきます。まさにそれは北イスラエルの地域に含まれるわけです。つまりアッシリアによって踏みにじられたこの地にやがて大きな光が輝く。それは主イエス様があのガリラヤの地で神の国の福音を述べ伝えることを指し示していました。神様は背信の罪を犯して裁かれた北イスラエルの民もお見捨てになっていない。そんなメッセージをイザヤ書は伝えています。さて2番目の点ですけれども、そして28章の7節からはユダの人々に対する警告の言葉が始まっていきます。先ほど南のユダと北イスラエルを比べましたけれども、実は南のユダは12部族のうちのユダ族とベニヤ民族の2つに過ぎません。国土の大半も荒野と山です。しかし何といってもエルサレムの都があったわけです。しかし神様の目にはユダの人々も神様にいつも逆らい、背信の罪を犯していることでは同じでした。エフライムの酔いどれと呼ばれたサマリアのことは決して他人事ではありません。神様の目からは、神殿に仕える祭司や預言者たちも酒によってふらつき、混乱してまともな判断ができなくなっています。 その様子が28章の7節から書かれています。彼らは本当の意味で神様に信頼することをせず、自分の知識や力に頼り、神様の御言葉に耳を傾けようとはしません。ここでですね、少し不思議な28章10節から13節についてお話をしたいと思います。おそらく聖書を読んでても本当に意味がわからない箇所の一つなんですけれども、以前の訳ではですね、10節は彼は言っているというところがですね、戒めに戒め、規則に規則と訳されていました。それが2017年の訳では、サウにサウ、カウにカウとかですね、あっちにゼール、こっちにゼールと訳されています。このサウとかカウとかゼールというのはヘブル語の単語のことで、それ自体に意味があるんですけれども、そして以前の翻訳ではその通りに、戒めとか、そんなふうに訳していたんですけれども、今回の訳ではですね、その音の通りに訳しています。というのはですね、実は意味がわからないのは当然ということなんですね。この意味、一見すると意味がわからない表現を通して、神様がユダの祭司や預言者たちにいくら語りかけても、彼らはそれを外国語を聞くかのように全く理解できない、そして聞き入れようとしない、そんな様子を、実は皮肉交じりに表現しているんですね。そういう意味で読んでて意味が通らないのは、それがまさに神様がここで言いたいことだということですね。預言者が神様から預かって伝える御言葉はいつも人に届くとは限りません。預言者イザヤが神様から召しを受けたとき、このように言われました。行ってこの民に告げよ、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ、彼らがその目で見ることも、耳で聞くことも、心で悟ることも、立ち返って癒されることもないようにと語られました。6章の9節から10節です。不思議とですね、預言者たちはもう神様から最初からですね、もう言って伝えなさい、でも彼らはあなたの言葉を聞かないと言われるんですね。でもそれでも預言者たちは使わされていって、神様の言葉を伝えるわけです。モーセも頑なで聞く耳を持たないファラオのところに何度も使わされました。預言者たちが神様の御言葉を伝えても、神様が聞く人の心を開いて聞く耳を与えてくださらない限り、それは理解されず受け入れられることもありません。それでも預言者たちは聞く耳を持たない人々のところへ使わされ、そして主の御言葉を語り続けなければならない。それが預言者の務めです。そうやって29章の一節へと続いていくわけですけれども、29章は二度目の宣告となります。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ。これはエルサレムの町への宣告です。サマリアが滅ぼされた後もエルサレムの都は残っていました。しかしエルサレムの住民を代表するユダの人々も高ぶり、真剣に主の御言葉を聞こうとはしていなかったわけです。ああアリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よと預言者を呼びかけます。ダビデが陣を敷いた都ですから、アリエルとはエルサレムのことであるということは確かです。しかしアリエルが何を意味するかは意見が分かれています。主なものは2つですが、第一は祭壇の炉という意味ではないかということです。というのはこれは同じ言葉が2節では祭壇の炉と訳されていることが理由となっています。エルサレムにあるシオンの丘には神殿がそびえています。そこでは礼拝者たちが捧げる生贄が祭壇の上で焼かれる炎が絶えることはありません。それはまるで祭壇の炉のようです。またエルサレムの町に向けられた神様の怒りが燃え上がっているということを表しているのかもしれません。 もう一つの可能性は神のライオン、獅子という意味です。まあ、アリというのが、ライオンを意味する言葉なんですね。これはユダ族のシンボルがライオン、獅子であるということ。あるいはエルサレムがユダ族にとって特別な誇り高き町であるということを指しているという説明もされます。どちらにしても神様はエルサレムの都に嘆きを持って、ああ、アリエル、アリエルと呼びかけているわけです。かつてダビデ王によって占領され、そしてその後築かれた町。その子ソロモンがシオンの丘に光り輝く神殿を建てた町。その町がかつてない危機を迎えようとしているわけです。年に年を加え祭りを巡り越させよと言われていますが、エルサレムでは毎年巡ってくるイスラエルの主なお祭り、杉越、七週の祭り、ペンテコステ、そして秋のカリオの祭りが行われていますが、ちょうど今、今イスラエルは大変なことになってますが、カリオの祭りが祝われている時期と思います。それはいずれもエジプトからの救いを記念する祭りです。神様が我々をエジプトから救い出してくださった、それを記念する祭りが毎年祝われていたにもかかわらず、エルサレムの人々の心は遠く神様から離れていたということです。年に年を加え、まあ、形式的な礼拝や祭りを毎年毎年繰り返しながらも、主を恐れ主に従おうとしないユダの人々に対する厳しい指摘の言葉です。まあ、ああという言葉は、まあ、他の箇所では災いだとも訳されます。ここではアリエル、エルサレムの都に対する神様の怒りと深い嘆きが示されていますけれども、それはですね、後にエルサレムの都のために涙を流されたイエス様の姿を彷彿とさせます。イエス様も当時の神殿で行われていた礼拝が形だけのものとなり、誠の神様への祈りがおろそかにされていたことに怒りを燃やされました。またエルサレムの都が間もなく破壊されることを予告されたイエス様は、エルサレム、エルサレムと叫んで都のために涙を流されたと書かれています。それにしても2節から3節の言葉には驚かされます。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、私にとっては祭壇の炉のようになる。ああアリエルとエルサレムのために嘆かれた主は、自らアリエルを虐げると言っています。これはどういうことでしょうか。29章の背景にあるのは、先ほどから何度か出てきているアッシリアですね。アッシリアがついにエルサレムを包囲するという事件をが背景にあるわけです。この様子はイザヤ書の36章から37章に書かれていますけれども、サマリアを滅ぼしたアッシリアはその勢いでユダの町々も次々と攻め取って、ついにエルサレムの都の近くまでやってきました。まあ、エルサレムの都は高い800メートルぐらいの山の上にありますので、まあ、そう簡単に破られる町ではないんですね。しかしもう、町の周りを18万ものアッシリア軍が取り囲むという事態が起こります。もはや滅びと破壊を待つばかりのような状態になりました。でアッシリアの将軍のラブシャケという人はエルサレムの人々に降伏を呼びかけます。大国エジプトもアッシリアの前には当てにならない。これまであらゆる民族の神々はそれぞれの民族や国を救うことはできなかった。今度はエルサレムが占領される番だ。お前たちの信じる主がエルサレムを私の手から救い出せるとでも言うのかと嘲笑い叫ぶわけです。しかし主は、私はアリエルを虐げる、私はあなたの前に陣を敷き前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築くと言われるんですね。実際にエルサレムを包囲して占領しようとしているのはアッシリア軍です。しかし神様は私がと言われるわけです。つまりアッシリアによって今エルサレムが攻撃され脅かされている、 それは神様ご自身が行われたことだと言うんですね。神様はこの時アッシリアが、少し前にアッシリアがサマリアを攻め取ることを許された神様。それはサマリアの人々、北イスラエルの人々が度重なる警告にもかかわらず、主に立ち返らず、神様により頼むよりも周りの国々を信頼した結果でした。神様はアッシリアを通してイスラエルの人々を裁かれたわけです。そして今はアッシリアがユダの町々を攻め取り、エルサレムに迫って包囲することを許されました。それは先ほどお話ししたように、形式的な信仰に陥り、神様を恐れ、信頼しようとしないユダの人々に対する裁きのためでした。このように聖書は歴史上起こっている出来事の背後には、神様のご計画や御心があるということ、どんな出来事も神様のお許しなしに起こることはないと伝えます。そしてこれもイザヤ書の大切なメッセージの一つと言えます。もちろんですね、私たちは今自分の身の回りで起こっていること、世の中で起こっていることに対して、安易にこれは主の裁きだとかですね、神様が何かしていると断定することはできないと思います。あるいはそう断定してしまうことの危険もあるわけですけれども、しかし一方でやはり私たちは目の前で起こっていること、世界で今起こっていることの背後には必ず神様がおられるということを知っているわけです。その意味を自分で決めつけることはできませんが、それでも必ず神様がおられ、働いておられます。それはたとえ私たちの目には悪いこと、辛いこと、あるいは苦難と痛みであったとしても、それを通して神様が私たちに語りかけてくださっているメッセージがあります。私たちはへりくだってそのメッセージを聞き取り、そして理解できるように祈っていくべきではないかと思います。最後の点に入っていきます。このように神様はエルサレム、アリエルを虐げると言われました。しかし、滅ぼすとは言われなかったことに、私たちは注目したいと思います。誠の神様は聖なるお方、義の神ですから、ユダの人々、エルサレムの人々の不信仰と背信の罪を裁かれます。ユダの王たちはアッシリアの脅威に対抗するために、南の大国エジプトの助けを得ようとして、さまざまな交渉を試みていたんですけれども、それができないうちにアッシリアが攻め込んできたわけです。当然、エジプトは何の役にも立ちませんでした。そしてここで神様は本当に頼るべきは誰なのかを問いかけておられるわけです。なぜあなた方はエジプトや周りの国々を頼ろうとするのかとユダの人々に問いかけておられます。そして圧倒的なアッシリアの大軍を前にして現実に迫る危機の中でエルサレムの人々の信仰を試しておられるわけです。その意味でも神様はあえてアリエル、エルサレムをアッシリアの手に渡して攻め、包囲しておられるということです。イザヤ書の36章、そしてこれは同じ、全く同じ記事が第二列王記の18章、19章にありますけれども、そこに書かれていますように、先ほども言いましたが、アッシリアの将軍ラブシャケはエルサレムの町を包囲した後、さまざまな言葉を浴びせて人々の心を不安に陥れ、恐れで支配し、内部から崩壊するように仕向けていたんですね。これも戦い方だと思います。人々がやるぞという士気が高いときはなかなか攻め取ることはできませんけれども、人々のやる気をなくす、諦めさせる。それがまず得策だとアッシリア軍を考えたようです。イスラエルとアッシリアでは話している言葉がちょっと違うんですけれども、アッシリアの将軍はエルサレムの住民たちが理解できる言葉で叫びます。ヒゼキヤ王の言葉に騙されるな。誰もアッシリアの手から救い出すことなどできない。主を信頼して何になると叫び続けました。もしエルサレムの人々がアッシリアの言葉を真に受けてしまったら、町は内部からたちまち崩壊し、降伏どころか滅ぼされてしまったことでしょう。しかしこの時のヒゼキヤ王自身も恐れと不安に襲われつつも、預言者イザヤのもとへ行って、そして神様の御心を求めて祈り叫んだわけです。 さて30その後のこの後のですね30章15節には皆さんもよくご存知の御言葉があります。30章15節、イスラエルの聖なる方神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る。18節、それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえあなた憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ、死を待ち望むすべてのものは。この時ヒゼキヤ王とエルサレムの人々に求められていたのは、慌てることでもなく、武器を持って戦うことでもなく、すべてを神様主に委ねて信頼して待つということでした。さて神様はあえて、私はあなた方を虐げると言って、エルサレムの都を占領することを許されました、包囲することを許されましたけれども、神様はエルサレムを滅ぼすのではなく、アッシリアの手から守ることも決めておられました。エルサレムを包囲された神様は、彼らが立ち返って神様ご自身に信頼したとき、今度は逆にアリエル、エルサレムに戦いを挑む民に対して自ら戦われ滅ぼされると言われます。その様子が29章の4節から8節に書かれているわけです。しかし敵の群れは細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれは突然不意に起こる。実際に神様は御使いを送って、一夜のうちに18万5千もののアッシリアの大軍を滅ぼされ、そしてその後アッシリアがエルサレムへ攻め上ることは二度とありませんでした。この様子はイザヤ書の37章36節に書かれています。そしてその後アッシリアは新しく起こったバビロンによって滅ぼされ、そのバビロンもペルシアによって滅ぼされます。このような大国の歴史の中で、神様の民も一度はバビロンによって滅ぼされますけれども、そして70年の間補修となりますが、ペルシアのキュロスによってエルサレムへの帰還を許され、人々は再び町と神殿を再建することになります。さて私たちを罪と死から救うために、神様は御子イエス様を世に与えてくださいました。そのために選ばれたのがイスラエルの民、ユダの民です。彼らは小さな国に過ぎませんから、アッシリアやエジプトといった大きな国の動向に右往左往させられる、ある意味それは無理もないことかもしれません。しかし神様はこの小さな国と民族に目を留め、彼らに信仰を求めておられました。イスラエルの民はただ主に信頼し、主に望みを置くことによって生きる、まさに信仰の民であるからです。そして彼らの信仰の歩みが世界中に影響を与えることになるわけです。私たちも歴史と世界を支配される神様に信頼していきたいと思います。小さな私たちの存在は決して神様の前には取るに足らないものではありません。神様は私たち一人一人の信仰に目を留められます。そしてご自分に信頼する者に栄光を表してくださいます。お祈りしましょう。